になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ、今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
スノキです。
はい、というわけでね、今週もグルラジスタートしましたけれども、
はい、
ね、沖縄インフルエンザが流行りだしたらしいですね。
もうね、インフルエンザは冬じゃないよね、もうね、
なんか
年中流行っとるよね。
インフルエンザっていつの時期だったっけっていう感じなんですけど、最近
なんか、うん、那覇市内は注意報出たらしいですからね、学校に、ね、行かれてる子供さんがいるお家はちょっと気をつけたり、まあ、クラスにね、もしかしたらお友達がインフルっていうのもあるかもしれないですね、
気をつけないといけないですよ ね、
そ、 うですね。
それでまたね、あの子供さんが持ち帰ったインフルをあの親が
そうなんです、
そう
全員ってなる時あるんですよね。
そ、 でそしてまたそれを持って会社に行っちゃったりすると大人までね、 す、 すごい速さでね、流行ってしまうので、
今時期は予防接種もしてもう切れてるからね、効果が、
そうなんですよ ね、
だからもしかして流行るんですかね。結構接種してる方も大人でもいるからね。
でね、私も楠木さんもちょっと風邪気味っていうね、
ちょっと調子がね芳しくないっていう、
私なんてね、ちょっともう咳が出そうなので、今日は龍角散のダメを舐めながら、これね、シークワーサー味美味しいです。
あ、これ前聞いて、信じてなかったんですけど、龍角散ついてるけど美味しいです。
そう、
これはでき食べれました。
そう、私普通の龍角散は舐めれないので、これだったらいけるので、そう何の宣伝だよっていうね、オープニングから、
はい、別に何もスポンサーじゃないです
よね。そう、もう勝手に私はもうこのシークワーサー味押してるので、もう何年も前から。
ああ、何年も前から。そうでしたか。
そうなんです。はい。はい、今日最初のコーナーはグルスポ、そしてトークテーマは猫舌、ね、まさかのトークテーマ ね、
ね、
はい、で犬猫リングは猫カフェをお届けします。ツイキャスでのコメントお待ちしております。はい、もうね、猫好きにはたまらない感じになるのかな。
猫舌が猫好きなのか分かんないけど、ね、
グルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでも リアルタイム配信しています。ポッドキャスト、YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。グルスポのコーナーです。まずはね、はい、もうサッカーからなんですけれども、
はいはい、
今日ね、あのびっくりなニュース、サガン鳥栖のトーレス選手が、あの引退するということで、本気で、はい、ね、もうね、なんかそれを聞いて思ったのが、はい、私最初に見始めたのはサガン鳥栖を、
はい、
あのもう J2 の時代で、もうお客さんが全然いなくって、
はい、
もうここからあっちの席までもう全部私のって言えるぐらいのガラガラっぷりの中見てたんですよ。そんなチームが海外から、しかも超有名な、ね、スペイン代表とかやってた選手を、ね、連れてきて、でこのベアスタで試合してたんだなっていうのを考えると、なんかすごいはーって、
あ、そのなんでしょ、 トーレス選手はすごく有名な選手ですか？はい、
すごく有名です。トーレス選手を見に、今シーズン試合見に来てるっていう方も多いので、そのサガン鳥栖のファン以外の方でも、
あ、なるほど、
なんでもう 本当に集客効果はあって、ただやっぱりねちょっとね怪我とか調子が悪いので、はいはい、あんまり試合にね出る時間短かったりとか出ない試合もあったので、うんファンの方は見れなかったりとかしたんですけど、
残念だったね、うん、そういう人たちは、ね、
私来週ちょうどサガン鳥栖の試合見れるので、
あ、
は
い、あ まだいらっしゃるんですか、まだ今期でってこと、
まだ今期でって話だったのでまだいらっしゃるので見れるかなということで、
そうですか、
うんという感じでサッカーでした。野球の方いかがでしょうか、
はい、野球についてはもうほぼほぼ喋ることはありません私は、
うん
はい、
うん、
静かに交流戦が終わることを待っているだけの状態になってまいりましたが、今日はさっき見た時なんか同点されてましたけどね、もう知らないっすもう今日は野球の話はこれで終わり。
猫舌ということなんですけれども、その前にツイキャスのコメントをご紹介していきたいと思います。はい、はい、長谷川さんから、はい、こんばんは、阪神あかんな、阪神の調子も悪く自分の体調悪い
わかりますよ、そう、もう体調悪くないんです、本当に私も具合悪いですもんね。
しかし阪神あかんな、阪神の調子も悪く自分の体調も悪いですってもう2回届いてますね。はい
何回も言っちゃうよ、
ダメ押しのね、
本当です。
でも長谷川さん、はい、別さん、楠木さん、18日誕生日だったので祝ってください。ちなみに18日から体調悪いです。
なんかこれは、まあ、祝うけどなんかおめでとうって言っていいのか悪いのか、
おめでとうって言っていいかわからないですけど、おめでとうございます。
おめでとうございます。
誕生日から体調悪いってなんかね、
なんか
辛いですね、うん、調子よく始めたいところですけどね。
そうですよね、うん、なんかモチベーションも下がっちゃいますよね。
はい、ドサンコグル君さんから、ペチさん、クスノキさん、ハイサイ、今日ゴーヤ1個400円で売られてました、高すぎる
1個より高級食材だねこれ。
これだってあともうちょっと出したら定食食べれるじゃないですか。
弁当なんか普通にね、ゴーヤ弁当買える感じだよね。400円、
1個400円北海道は高いですね。
輸送費高すぎるでしょ普通に
どっかからも完全輸送しましたね、ゴーヤを、
ね、空輸してますねこれは。
はい、ライチさんから、はい、さい、フェルナンド・トーレスです、よろしくお願いします、サッカーやめたい、ピザやるから来てね。
ちょっとあんまよくわからないんだけど、ピザが好きなんですかこの人。
いや、結構サッカー選手の方なんか引退した後お店やる方多くて、
うん、あ、そうなんだ、うん、
ピザとかもねいらっしゃるんですよね、うん、もしかしたらだからどっかでピザ屋さんやってるかもしれないですよ。
なんかあれじゃない、うん、オロコあたりにはなんかの、うん、なんか誰だっけ、
ね
ね、
そう
ね
ね
ね、なんか沖縄の出身なんかね、そうサッカー選手だった方ね、
一回も行ったことないんですけど、
行ったことありますよ私。
あ、本当なんですか、
う
ん、
あるけど誰か、うん、誰だったかな、ちょっと思い出せなくなってしまった、失礼です、
誰だったかな、うん、
なんか有名な人だと思います、ちょっとわかんないです。
長谷川さんから、うん、楠木さん投げやりっていう、
投げやりになるって来て
ね、うん、
大地さん、心折れてるよ
大地さんからも、あら楠木先輩不機嫌ね、あはってことで来てますね
そりゃ機嫌も悪くなりますって
ねえ、
うちの阪神タイガースも本当にひどい
まあ、ちょっとね気持ち切り替えまして、
そうです、
ね、トークテーマ猫舌ということでお届けしたいんですけれども、はいはいはい、うん、ね、我々パーソナリティ2人ともね、
はい、
猫舌なんですよ。
そうなんですよ、
うん、ね、まさかの2人とも猫舌っていう、
そう
だから猫舌の話しかできない、猫舌じゃない人の
話は分からない、
そう、意見を聞きたいっていう感じなんですけれども、ね、うん、なんか私昔テレビで見たのが、はい、猫舌の人はこういう熱いものを飲むときとか、うん、口に入れるときに舌を先に出しちゃうから熱さを感じて、
う
ん、なんか舌の先端がその熱いところに当たるから、うんうん、熱ってなって食べれないらしいんですよ。だから猫舌じゃない人は舌を引っ込めた状態で食べてるらしいんですよ。
いや、まず舌を出して食べるも引っ込めて食べるもちょっとよくわからないね。
だから多分ちょっと
どういうことなんだろう、ね、
そんなにベーって出すわけじゃないんですけど、うん、多分なんとなく出てるんだと思います、うん、舌が、
う
ん、なんか多分食べ物を食べるときとかに、うん、ちょっと恐る恐るなときとかは、はいはい、ちらっと
下が先に出ちゃってる、
うん、そう
そうなんだ。
でそれを聞いて私結構頑張って、じゃあ熱いものを食べるときに舌を引っ込めるように意識しようって思って頑張った1ヶ月間ぐらいがあったんですけど、ああまあ無理でしたね。
そうな
んだ、うん、やっぱりなんかちょっと出てきてるんですよ、うん、
全然意識したことないからちょっと今度試さないといけないかな、うん、
試してほしいです、
うん、もう試すも何もね、ラーメンとかも、ね、早く食べたい時とか扇風機でこう冷ましたりするからね私
もう熱々で出さないでっていう
出さないでほしい本当にね、
うん、もうだからやっぱりね、あの私と楠木さんこういろんな飲食店とかも行ってね、うん、あの取材するんですけど、はいはい、2人ともね猫舌だからあの最初料理が届いてすぐ2人とも食べ始めないんですよね。
そうそうそう、うん、用心してるんだよね。そうそうそう、熱いの分かるからね。そうそうそう、
で、どっちかが先に食べ始めたら、うん、まだ熱いんじゃないっていう声かけをしながら、うん、ちょっと反応を見てるっていうね、うん、
私が割とうっかりとかお腹空いてたら食べ始めてあちってよ、ね、
それは絶対まだ熱いはずって言って
そう、冷静なベッチさんにそう目覚められてるというね、いつもそんな感じですけどね。
で逆に私が食べる時とかは、うん、あの楠木さんがちょっと恐る恐るまだじゃないって言うんだけど私食べる時は大体セーフなんですよね。
ちゃんと自分のこの猫舌との温度が分かって、うん、時間がね
ちゃんとこう測ってるみたいです、うん、感覚的に長谷川さんから、うん、猫舌なのか微妙なラインですっていうことに来てます ね、
うん、ねどこからが猫舌かもちょっと私も最初は自分は猫舌って分からなかったんですね、うんうんうん、でもなんかどんどんなんかなんでこんなすぐ食べるラーメンみたいな感じになってきて、うんうん、あこれが猫舌かと、うん、いう感じだったんですけどね、
うん、いつから猫舌っていうの気づいたんだろう、うん、
子供の頃とかわからないよね、そもそも熱いもの自体あんま食べられないからでしょ、
う
ん、
そうい
つから猫舌だったんでしょうね本当に、うん、
大人になってから
まあその認識だったらある程度大人になってからかなとは思うけどね、う
ん、高校生の時なんか自分猫舌とか思ってなかった気がするんですよ。
なかったと思います、ね、
大学生からかな、
やっぱり成人した頃に猫舌発覚するんじゃない、ね、うん、あのリスナーの猫舌の皆さんからのコメントをお待ちしております、うん、
お待ちしてます、ライチさんから猫舌小籠包は恐怖って、うん、恐怖ですね
小籠包はね、うん、恐怖なんですけどやっぱり熱いあの肉汁から食べたいじゃないですか、
うん、
試みるんですよ、うん、熱いんですよ
ちょっとね、うん、猫舌も分かってはいるけど試したい瞬間ってありますからね、
う
ん、
そして、うん、もう絶対これはもう舌が、ね、やけどしたなっていつも思って
、うん、ライチさんからもう一件、ベチさんは冷やし中華もフーフーしてそう
用心に用心を重ねて、
でもこれありません、なんか暑くないのになんか勝手に暑いと思ってフーフーしちゃって、あこれ暑くないわっていう時
ない、それはないっす
私結構ボケってご飯食べてる時にたまに、
あ、うん、もう暑いものが、ね、麺は暑い認識もあったりするしね、う
ん
う
ん、とかなんか例えば暑いものに例えばサラダとかがついてて、はいはい、で熱いものを見ながらサラダを食べ始めちゃったりとかすると、
そういうのはある、うん、同じ鉄板上にあるものとか、うん、全然冷たいものでもそう思っちゃうのあるね、確かに
全然熱くないやつ、
逆に冷たって思う時がね、そうそうそうそう、覚悟して食べたら温度が違うっていう、
脳がねびっくりしちゃうんですよね、うん、ライチさんからもう一件、鉄板で出てくるステーキも冷ますのって、うん、ステーキはでもなんか切ったら結構すぐ冷めるんで、
そう冷めるよね、うん、あの鉄板割とすぐ冷めるじゃん、
そう
で、あのこの何この丸い石みたいなやつね、うん、焼き石とかね、うんうん、あれでこうやるけど、うん、その後、まあご飯に乗せたりとか、うん、しばらくして食べるとかね、うん、工夫してますよ、
そうそうそう工夫してますね、はい、じゃあおにぎりは温めない感じですかって来てるんですけど、うん、あでもそれはもう猫舌関係なく私温めない派ですね、
あ私は、うん、冷たいご飯が食べれないんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからもう、
う
ん、猫舌関係なく温めます。
いや、もう私、海苔のパリッとしたのがいいので、あの、普通に、握ってあるだけの海苔がついてないタイプだと温めます。
ああ。
うん。こだわりが。
私はもう常にご飯は温かくないと食べれないんですよ。
ああ、そうなんですね。
いや、ご飯というのを食べれない。うん、必ず温めますね、
あそうなんですね、
はい、謎のこだわり
謎のねこれ猫舌というよりなんかこだわりの話になってきましたけれども、
ね、おにぎりはまたね、はい、おにぎり会もあったけどまたね、うん、おにぎり会やるかもしれないし、うん、その時にまたねこの日冷ます、あそうですね、温める温めない論議もね、
うん、
しようかなって思いますけどね、
はい、 ライチさんから、うん、たこ焼きパーティーしたら大変ね笑
これ本当にね、うん、タコパはやばいですよ
でもなんか一時期、うん、グルラジでなんかタコパをしてみようみたいな話を二人でふざけて言ってたんですけど、多分お皿に置いてしばらくトークしてますね。
そうそう、あの、うん、割ってね、
そうそうそう、
ふわってさせて、
そうそうそうそう、
番組中何個食べれるのかっていう感じになりますね。
はい、というわけで前半はですね、
あ、
は
い
は
い、あ、ちょうど初めての方がいらっしゃったみたいですね、はい、
ありがとうございます。パンパチさんからおばんです、初めまして、
初めまして、ありがとうございます。
というわけでこう、前半はですね、猫舌についてトークしていきました。
次のコーナーはですね、
はい、
いつ以来ぶりか私もあんまりわからない、
うん、
犬猫リングのコーナーです。実はこういうコーナーあったんですよ、みんな覚えてたかなって、ね、
はい、はい、
まあまあ犬猫が好きなんですよ、パーソナリティは、
うん、
動物好きなんですよね。
はい、
それで、まあ、そういったコーナーもあったんですけど、うん、なかなかちょっと取り上げる話題とかがなくってやってなかったんですけど、うん、まあ、我々ついに行きました、
うん、はい、
猫カフェに、
猫カフェに、
はい、
うん、
初なんですよ。
私は地元佐賀で、はい、行ったことがあるの で、
ね、はい、私は猫カフェに行ったことがなくて、
うん、
前から行ってみたいなと思ってたんだけど、ちょっと行く機会を逃しておりまして、
うん、
ついに猫カフェに潜入することができたというね、
はい、
ある日の午後だったんですが、
そう
まあちょっといろいろあってね、うん、ある日の午後だったんですけれども、うん、
はい、
まあ、ちょっと裏添えにいたもんでね、うん、なんかちょっとどっか行けないかなっていう話をしてたら、あ、猫カフェあるじゃんって話をやって行こうよってね。
裏添えでちょっと思い出したトークがもしかしたらリスナーさんあるかもしれないですけれど、
あ、ね、うん、なんかちょっとちょっと前の話なんですけどね、うん、もし聞き覚えがあるなっていう、
うん、
なんか裏添えなんか事件なかったかっていうのね、コアなリスナーさんもしかしたら覚えていらっしゃるかもしれないんですけど、まあ ちょっとね、はい、ちょっとしたことが手違いがありましてね、はい、時間があったんですよ、その日、はい、我々は、
はい、
そこで、国道58号線沿いのですね、港川バス停近く、うん、浦添市ですね、港川バス停の近くにあります、はい、猫カフェ、猫喫茶、空陸屋、沖縄浦添店さんに行ってまいりまして、
はい、
まあ、私も調べて知ったんですけど、うん、これ全国チェーン店なんですって。
そうなんですね、うん、
沖縄では1店舗、
うん、うん、
ですけどね、
はい、
まあ、駐車場もペットショップ、うん、クー&リクさんと同じ建物にあるので、うん、まあ、駐車場も広いので、ね、
うん、
35台止められるそうです、
うん、
だから、まあ、余裕ですね、車で行ってもね、はい、で、営業時間が平日10時から、ね、まあ、平日休日全部一緒ですね、
うん、
朝の10時から夜8時まで、
うん、
で受付が30分前の7時半までと19時半までということになっておりまして、
うん、
まあ、フリータイムで1800円で、我々60分の1200円で入ったんですよね、はい、プラス税
ですね、
うん、で30分もあったんですが、まあ、60分でいいだろうということで入ってみましたら、うん、ここですね、2階の方にね、ペットショップの2階の方にあって上がっていくと、うん、奥の方にこう完全に仕切られた場所があってですね、うん、でそこの方に受付をして入っていくんですけど、うん、ちゃんと入るときにはね、20ドア、猫が飛び出さない20ドアになって
る、20ドアになってるんですよね、
うん、でちゃんとね、除菌してシュッシュッとね、うん、除菌して入っていくわけですけれども、う
ん、はい、
結構ね、
うん、
猫いましたよね
結構いましたね。
猫カフェに行ったことがないんで、うん、どれぐらいの猫が適当な量かわからないんですが、
うん、
10匹ぐらいはいましたよね、猫、うん、もっといたかもしれない、
いましたね、
十数匹いた感じでしたけどね、
うんうん、
でお客さんが我々2人でしたよね。
そう、まさかの貸し切り状態で終わりまでね、
もうちょっと、うん、もう別に、まあ、我々に関係ないっちゃ関係ないんですけど、うん、 大丈夫かなと思ってこの店
そうだからあの店員さんに聞いたんですよ私、うん、そしたらあの普段はもっと人たくさんいるんですよって言われて、うんね、待ってる人がいるぐらい、ね、そうそう、うん、らしいので
順番待ちができるっていうぐらいの その日はとってもね、うん、ラッキーなこと
取材ですとも言ってないの
にただ単なる客で行ってきたんですけどね
はい、う
んで、うん、あの入る前にね猫じゃらし貸しますみたいな感じで、うん、猫じゃらしを借りてですね、はい、入っていって、
うん、
あとねここがいいところはねフリードリンクなんですよね
そうなんですよ
めっちゃドリンクの量が多いんですよね、
うん、
もう頑張って2杯は飲みましたけど
私はもう1杯で限界でしたね、
うんうんまあ、まあそういうこともあったんですが、
はい
まあ、あの中にはね人間が座れるソファーとかちょっと椅子みたいなものとか、うんまあ、床というかね、うん、下に座っても全然大丈夫で、うん、あとはキャットタワーとか、うんまあ、猫たちが上歩けるような何でしょうこう天井じゃないけどね、
うん、なんかちょっと通路っていうか
そう上にね、うん、ついててただ中の上の方でずっと永遠に寝ててから絶対出てこない子とかね
そう、
まあ、いたんだみたいなね
そう60分間もずっとね足だけちょっとずつ出てきましたんですけど
いるみたいなねあ本当に性格がこれだけいるといっぱいいろんな性格の子がいてね、
はい
まあ、楽しかったんですけれども、
うん、
で猫カフェでちょっと注意しなきゃいけないことがあるなと思ったのは、うん、自由におしっこする子がいるんです
そうそうそうそう
ソファーに住んで、うん、あぶねカバンセーフだったんですけど
そう
どうすんだよカバンと思ったらちゃんとカバン置く棚あるんですよね、
うん、
蓋付きのね
そう蓋付きのがあるんで
言ってくれって思ったんです
そう説明もあの説明書きもないのでもし行かれた方はね絶対入れた方がいいです
絶対即入れてください、
うん、私たちのカバンも本当にスレスレのところ
本当ギリだった危ないところでした、
ね、でわざとこう反らしてちゃんとしてくれたのかなって思うぐらい、
ね
うん、気遣いが
気遣いじゃあすなって話なんですけどね、
はい、うん
そうでもこんな感じで遊んできたんですけど、
はい、
うん私猫昔、うん、実家にいたんですよ、
うん、
でもなんか当時は家猫とかそういう感じじゃなくて、うん、自由猫みたいな感じで、うん、勝手に入って勝手に出ていく猫が何匹かいたみたいな、うんうちの猫なのかも謎くらいの勢いで出入りしてたで猫がね家にで 犬は当時外で飼っていたの で、
うんうん、
で外にいたりして猫とこう、ね、仲良くしてたんですけれども、うん、実際こう子猫から猫飼うとかいろんな種類の猫飼うっていう経験がなかったので、うん、種類もいろんな猫がいて ねちょっと私は猫の種類は詳しくなくてわからないんですが、うん、もうなんか明らかに兄弟じゃないかみたいな雰囲気の子たちとかね、
子たちもいてね
全く違う種類でいろんな子たちがいて、
うん、
性格も違う見た目も違う、
うん、
すごく活発な子もいれば
そう
全く動きませんっていう子もいて ね、 ね、
まあ、すごいもうそれぞれもうみんな性格が違うっていうのがね、うん、
楽しかった、
うん、
結構ツイキャス猫カフェトーク来てますね、
はいうん、来てますね、はい、長谷川さんからお久しぶりのコーナー、
う
ん、猫カフェ行きたい猫の本専門店なら行ったことあるけど猫の本専門店
興味ある
気になる気になるすごいどこにあるんだろう
気になるね、
ライチさんから、はい、アジャに猫とアクアリウムのカフェあるよ、ぜひ、今もうアクアリウムドハマりしてますからね私ね行かなきゃ
行きたいねここも取材だね、
うん、
犬猫魚リングだね
うん楽しみ、気になるけどまだ行ってないよ猫カフェを貸し切りしたグルラジすごいということで、ね、たまたま貸し切りするっていうすごかったですね
まさかのね貸し切り業界でしたけどね
カンパチさんが昔のハンドルネームグルくんでした家の猫と遊んでいますよいいな
あいいな、
いいな猫飼いたいな、
うん、グルラジ割と犬派なんですよね、
うん、
飼ってるのが犬っていう
そう私も実家で飼ってるのは犬なので
今犬飼ってるんですよね実家も犬しか今いないんですけど
、長谷川さんから田舎の猫って自由だよね実家の猫も自由だった
そうね
ということで
猫たち自由だよね、うん、でもやっぱり猫車危ないからねやっぱりお家で飼うのが一番なんですけどね、
うん、佐賀はみんな話し飼いになっておりますうちのおばあちゃんちの猫も歴代みんな自由猫でしたね
自由猫ね
はい、
まあ、あの田舎はねあれですけど都会は特にね気をつけてあげないといけないから ね、
うん、
やっぱり犬も猫もできるだけ室内で飼ってあげる方がいいのかなとも思ったりしてますけどね、
はい、
また次の機会に犬猫リングをお届けします。
というわけで今週もそろそろエンディングのお時間となっております、はい、あっという間ですね。
本当ですよ。
はい、ぐるくんラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のぐるくんラジオ、略してぐるラジオはトークテーマ春ドラマ反省会
はい、はい、来ました、ドラマ反省会の、
ね、ちょっと私今回はたくさんは見てないんですよね、
時間ないぐらいですわ、昨日ね、あの好きなのも2つほど最終回して、今日1つまた好きなドラマ最終回ですね。
前回すごい盛り上がったので楽しみですね、そうですね、このトークテーマ、はい、そして後半はグルラジクッキングをお届けしたいと思います。メッセージの方お待ちしております。はい、というわけでね、今日は久々の犬猫リングでしたけれども、
そうですね、またやります、そのうち、
でもこのね、さっき教えてもらった猫とアクアリウムのカフェ、ね、すごい行きたいです、
ぜひ行きたいですね、
なんかもう明日にでも行きたい気分になってますからね、すごい楽しみですね。
それとね、はい、今週日曜日はね、第4日曜日なんですよ、皆さん。
そうでした、
はい、なので22時からオカルト FM エリア786月放送がありますので、オカルトマニアの皆さん、はい、ぜひ聞いてください、
はい、次回は6月28日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
スノキでした。
さよなら、
さよなら、
また来週。